西村かな穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はアイジェノミクスジャパンのオフィスにぬくもり鍼灸院の代表谷口智樹先生にお越しいただいています。今日のテーマは鍼灸院ドクターから見た妊活患者さんについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました。先週に引き続きまして、ぬくもり鍼灸院院長の谷口先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
先生のあの鍼灸院は、船橋にあるんですよね。
はい。総武線の下佐中山駅の北口、まあ、大体徒歩1分ぐらいのところに、ぬくもり鍼灸院あります。はい。
私もですね、あの先生のところにお伺いしてですね、行ってるんですけども、すごく近いです。駅を、手口出て、本当にすぐですね。
そうですね。
1分もかからないかなという距離だと思います。
はい。はい、先生、会員されて何年目でいらっしゃるんですか？
だいたい13年ですね。ああ。
長いですね。
ねえ。はい。さて、今日も引き続きですね、この、妊活と鍼灸。
そうです。
どういうつながりかって、先週はね、その話だったんですが、患者さんとの関わり、はい、どんなことがあるかぜひお伺いしたいですね。
はい。まず一番私ですね、先週先生おっしゃったように、来る患者さんはですね、妊活患者さんは、やっぱりもう2回3回、なかなかうまくいかなくて、で、先生のところを訪れていると。
はい。
で、そしたら結構、メンタル的なところもあるかと思うんですけども、その辺先生どう見ていらっしゃいますか？
はい。メンタルって、まあやっぱり大切って言われてるんですけどね。大体うちに来る方もメンタルがもう潰されちゃってる方が多いんで、まあ、メンタルと僕は不妊とはあんまり正直考えてはいないですね。で、やっぱり、皆さんが妊娠していく中で、まあ、耐え忍んでたりとか、まあ、後で後悔したくないっていう気持ち。もうできる、治療期間は頑張りたいという、そういう気持ちが一番大切ではないかと思います。
じゃあそこに対しての先生はもうできるサポートをしっかりやるという、例えばですね、このメンタルがやられていると、その生活リズムもちょっと狂ってしまいますよね。睡眠がちょっと短くなってしまったりとか、
はい、
寝れなかったりとか。
うん、
だからそこを先生はやっぱりどうやってこうサポートしていく、もちろん鍼灸院であるけれども、そういった生活リズムを元に戻してあげるっていう手助け、きっかけをしていくと、う
ん。はい。やっぱり無駄な自信をつけるっていうことですね。私はもう絶対妊娠できるんだ。まあそういったのがすごい重要ですし、あと不妊治療のメンタル。夫婦とのね、やっぱりご主人が治療やめろ。やっぱそういう話も正直多い。で、そういう時はもう大体ご主人を、うちまで連れてきて、で、ちょっと話し合う。そう言ってやっぱりできたお子さんも結構多いですね。はい。なのでやっぱり自分がやりたいと思う気持ちを邪魔をさせない。無駄な自信をつけるというのはすごい必要だと思いますね。
発想の転換というかね。
ね。そう、発想の転換って前もありましたね。患者の会の方に出てもらった時もありましたね。
そうですよね。結構こう言うキーワード、先生にご相談するキーワードってありますか？
やっぱり皆さん、どうして私だけ、周りを見てね、私だけ妊娠しないのってやっぱ思う方が、やっぱ多いと思います。で、周りに理解されてないとか、 悲観的に思うことも結構あると思うんですけども、うん、やっぱり周りを見てもね、仕事ができない方をやっぱり自分で言っちゃったりとか、そういうこともある、うん、やっぱり皆さんいろんな部分で同じことだと思うんで、うん、そこはきっちり立ち向かうというか向き合うことが僕は重要だと、うんうん、思います。
確かにそれはもう仕方がないことだから、
うん、そうですよね。
向き合う、そこがまず始まって、うん、さっきおっしゃった無駄な自信をつけるじゃないけども、頑張って前向きになれば妊娠するんだと、
はい、そうですね、
いう思いから妊活に取り組むと、うん、この先生から見て患者様が来られたタイミングっていうのはですね、もう、まあ、2回3回なんかうまくいかなくて来られてるわけなんですけども、うん、先生から見たら本当はもう少し早く来てほしかったなとか、まあ、そういったどのタイミングで来てほしいと思いますか？
うん、うん、思い立ったらっていうんですかね、妊娠不妊かなと思ったらちょ来てもらいたい。
あ、
やっぱり、うん、もう正直見たらもっと早く妊娠できたんじゃないかなとか、うん、そういう方はやっぱり多いと思いますね。
これやっぱ先生、クリニックの先生もおっしゃられるんですけども、思ったらすぐ来てほしいと。鍼灸、うん、の先生も同じことをおっしゃ
られるんですね。そうなんですね。やっぱりなんかこう、それこそ検索じゃないですけれども、何かこう情報を仕入れてとか、なんかお友達に話を聞いてとか、なんかこういろんなことをこう、情報を入れる時間とかが、うん、結構長くなってしまったりとか、うん、まだまだ大丈夫かしらとか、
うん、ね、言っての
間に結構何ヶ月も経ってしまったりとか、うん、ちょっと先延ばしにしないで、うん、
しないでまず鍼灸院に行ってみて
とか、クリニックも行ってみてとか、早いタイミングで、うん、あらっていうのがあったら気軽に先生方にご相談した方がいいっていうことでしょうか。そうですね、
基本的に LINE とかでも電話とか、うん、スカイプでも基本的に無料で全部相談をやっていますので、まあ、頭が固くなる前に、うん、いらない、ね、ちょっと相談を、うんうん、受けたいですね。
あれ、そしたらもう不妊クリニックに通う前の段階で、その先生の子に通われる患者さんもまあいる、
結構多いですね。
あ、なるほど。で、そしたら先生の方でもしかしたらあれですか、不妊クリニックをご紹介するケースも出てきたりするんですか？
基本的に紹介っていうか合わない。やっぱりどうしてもクリニックって、全部が合うわけではないので、はい、ここはいいんじゃないかなっていう提案はさせていただきますね。
では先生、実際に先生のクリニックに来てらっしゃる患者様でですね、まあ、もう2回3回なかなかうまく妊娠しないっていう患者さんが多い中で、でもその中でも、やっぱ年間結構な人数の患者さんが来てらっしゃると思うんですね。
はい、
すると、これは難しかったと、これはすごい驚いたといったケースがいくつかあるかと思うんですけども、うん、ちょっとそれをいくつか、私一つずつお聞きしたいなと思ったんです。
はい。
まず一つ、一番驚いたケースというか、難しかったケース、う
ん。やっぱり採卵の回数がもう30回超えた時点で。
はい、30回、
やっぱいらっしゃった方とか。
30回ですか。はい、いや、これ普通に考えても30回だともう何年もかかった上でのね、方ですよね。
はい。
その時先生はどういう話をっていうか、どういう患者さんとお話をするんですか？
まあ、正直、うん、鍼灸の効果ってやっぱ感じ取れない部分なんですね。でも30回やってダメだったものが、やっぱり妊娠したとなれば、ちょっと効果をね、自分も感じるんじゃないかと思って。
これはもうあれですか、うん、30回だった患者様が、まず、まあ、先生のところで処置していただいて、はい、で、どれぐらいの期間を経て妊娠に至ったっていうのが、こう、まあ、卵が取れるようになった、はい、ね、う
ん、で、大体それが、元々は排卵法にならなかった方なんですけどね。大体1年ちょっとですかね。で、まあ、さっき言ったようにクリニックをちょっと変えてもらって、やっぱり、応対機能っていうのがやっぱり弱いところは、で、応対機能を仕掛けるクリニックならいいんじゃないか。ってことですね。で、そこからその方は、初めから凍結卵取れたんですね。でもやっぱり、高齢、43歳ですよね。やっぱり、また取れなくなる。
来た時が43歳。
そうですね。42かな。42歳で。で、凍結してって、っていう方で、2回目の移植で、妊娠したっていうか、
は
い。
うん。これはすごいね。 で、あともう他、次はありますか？
やっぱ多いのはやっぱり、テームエッジですかね。
ああ、うん、やっぱり。TMH はね、どこもやれてますね。や
っぱりどうしてもAMH が低い。今 0.02 とか。だと私は質も悪いとも勘違いしちゃって、急いで来る方がやっぱり多いんですけども。うん、まあ、確かに取れる個数は少ないんですけどね。
質とは関係ない。
関係ないんですね。うん。なので、正直普通に妊娠していく。もしくは、うちは 0.02 以下。とか、はい、42歳が一番妊娠率高いんですけども、やっぱり自分に、そうです、うん。自分に、頑張らなくちゃいけないって気持ちが強い方がね。なので、うん。
これはもう多くの患者さんが思ってると思います。
そうですね。
うん。で、何かこう気をつけることがあるんじゃないかと。うん、で、ちょっと悪循環になってしまったりするケースもあるかと思うんですけども、はい、
う
ん、なるほど。
そうですね。そうするとやっぱり FSH が60とか、その周期じゃないけど180とかね、200近く出した方でも、普通にやっぱり実は、妊娠していくですね。
うん、いや今の言葉はね、結構患者さんにとっては、まあ、力強いというかですね、やっぱり AMH 低かったりなんかだった時にですね、うん、ちょっと難しいんじゃないかと、うん、不安になると思うんですね、はい。でもそういったケースでも先生のところでうまく妊娠されているケースは、うん、よく、まあ、あるということです
ね。まあ、変わらないですからね。例えば、クリニックの先生が、TMH と卵子の質って一つは、一行も書いてないですね。
書いてないです。
うん。それは皆さんが想像して不安に作っていくっていう。あんまりちょっと難しいね、
いや、言う通りですね。そこは確かに書かれてません。うん、でもそう思ってしまいますよね。
そうですよね。
卵がなかなかできないイコール質が悪いというふうな印象が持ってしまうけど、うん、まあそうではないと、はい、うん。そこはちょっと発信しなきゃいけないところですね。
そうだと思いますね。
あと、生理が来なかった患者さんもいたりするかと思うんですけども、
これうちが非常に、まあ多いんですけどね。
あ、そうですか。うん、
で前、ちょっと、ここにあるやつじゃないですけども、6年間自発生理がなくて、うん、で、まあ、その人結婚してなかったんですよ、うん。で、ちゃんとやってったら普通に生理が来るようになった。で、その方は前クリニック行ってたんですけどね、しなくて。はい、で、まあ、うちで治ったから、じゃあ、結婚するまで、また来なくていいよって来て。まあ、それで出るように、うん、また止まっちゃうんですね。まあ、そう、うん、そういう方でも最後、結婚決まる前にね、今度はできちゃった子になっちゃって。まあ、結婚予定はあったんですけど、ね。そういう方とか、あとまあ、うちのホームページとか見ていただけたら、もうもちろん、証明じゃないですけどね。ライン付きで、もう何年間泊まってたとか、もうそういうのはやっぱりザラで。
あ、そうですか。
ちょうどトシさんがいらっしゃった時は、2、3年ね、卵胞がなかなか取れない方がくっついたよっていう時だったりするので、うん、そういうのも普通にあるんで、不安がらず、やっぱり泣いてたら何もできないですから。何かやろうと思った
ら。泣いてらっしゃいますよね。
そうですよね。やった方がいいとは思います。
いや、その、生理が来ないっていうのも、やはり、まあ、おっしゃった生活リズムが狂っているからなんですよね。はい、体内時計はすごい大事ですよね。
そうです。あと、毛細血管をやれば、ホルモンが届かないわけですからね、毛細血管が少なければ。そう、また、
細胞までね、届かないからですよね、
はい。それが一番大切なんじゃないかなと思います。
あと、あれはありますか？まあ、ピーコスって言ったりするんですけど、はい、多嚢胞性ですね。
はい。
症候群とか
で、多嚢胞もうちはやっぱり多い部分で、はい、まあ、多嚢胞検索のページでも、ね、で多いんですけども、で多嚢胞はもう卵子が、どうしても正直遺産卵胞とかって染色体異常が起きやすいんですね。
はい。
なので、うちも本当にこれは辛いんですけど、多嚢胞っていうのはもう流産との戦いで。
いや、そうおっしゃいますよね。
そうなんですよ。で、まあ、時代がね、ちょっと変わってきて、着床前っていうのが出てきて、もう本当に辛くてね、こっちも流産しても、こっちも悲しんだら終わりですから、頑張ろう頑張ろうっていうのが、で、着床前が出てきて、本当にお救いでね、もう出てきたらもうすぐ、本当にね、
はい。ちょっと今、着床前の話が出たので、ちょっとご紹介させてもらいたいと思うんですけども、着床前診断っていうのがですね、まあ、受精卵ができたら、これを胚盤胞キャメラで育てて、それを移植する前に細胞をいくつか取って、染色体を調べようという検査です。で、これが、私たち、まあ、IGNX としても、PGTA という検査で提供しております。で、もちろんこれができるのは認定施設、日本産婦人科学会から認められた施設でのみ、実施ができる状況ではあるんですけども、この検査、去年まではなかなかできませんでした。
はい、
で、今年から、特別臨床研究という形で、妊産婦の方が進めていますので、受けることができるようになった検査になりますね。うん、 やっぱりこれができなかった時は、このPCOSの患者さんですね、うん、とても、まあ、辛いと一言で言えないぐらいのことですよね。
うん、今ちょうどここにあるのもやっぱり15回とか、うん、まあ、中には20回以上流産しての。
いやいやいや。
もうそれと、もう正直付き合う方も辛くてね。
うん、まあ、そうですよ。
そう、大体そういうことはもうご主人と話し合って、うんうん、やっぱりあると思います。
いやその、流産の話もありますけど、うん、やっぱりこの着床前診断を通せばですね、検査することで、
はい、
流産の率というのを大きく減らせることが、まあ、世界各国のですね、報告があります。で、日本もその臨床研究の中で、まあ、そういった傾向が見えてくるだろうと私は信じています。なるほど。いや、先生の、来てる患者さん、本当にいろんな重い症状、重い経験をされてる患者さんがいらっしゃいますよね。先生、1年間にどれくらい患者さん来てらっしゃるんですか？見てらっしゃるんですか？
これは、まあ、去年はね、正直ちょっと、はい、僕が気持ちが落ちていた部分が、違う方向にね、向かう最中があって、
はいはい、
うん。でもまたちょっと今年は、この不妊症の方ですね、まあ、去年年末、ちょっと肝臓の方がインシュリンの抵抗性出てきたんで、ちょっとまた一気に、やってい って、
はいはい、
うん、で、まあ、正直、うちが受け入れの制限をかけているので、まあ、その時、手取ったりとか。
なるほど、うん、まあ、そういう状況なんですね。
そうです。やっぱり一人見たら、もう大体、前、まあ、2時、3時とか、一人一人をずっと調べなくちゃいけないんで。うん、なので、その時の、ちょっと年取ってきたんでね、まあ体力を見て、やっぱりやっていく感じで、今やっています。
患者さん一人かける先生の時間ってすごい、やっぱり、熱意が、やっぱりありますね。
うん、やっぱりうちもそうでしたけどね、やっぱり、ご主人もいいんですけど、もう不妊治療ってお金がかかる趣味だと思ってください。ってよく言うんですね。毎月高級バッグを買ってくれたりとか。ね、趣味なのに泣いたり、楽しむっていうのは難しいでしょうけどね。絶対に赤ちゃんが来ると思えば、
はい、そういうことですね、
はい、
不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。
2週にわたってご出演いただきました、ぬくもり鍼灸院の院長、谷口智樹先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。また、ポッドキャストによる配信も行っています。FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。